79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。先日ネパール系のカレー屋さんでビリヤニ超激辛オーダーしました。ビリヤニ、皆様ご存知かと思うんですけども、まあ、カレーのピラフみたいなやつですね。まあ、そのビリヤニ超激辛と言ったって、まあそうでもないだろうと思って食べたらですね、もう一瞬にして唇がパンパンに腫れまして、もうベロはもう辛いじゃなくてですね、もう焼けたって感じですね。うわ、やけどしたって一言言っちゃったぐらいの辛さで、まあオーダーしちゃった以上はやっぱり食べなきゃいけないなと思って全部食べたんですけども、もうちょっと体調悪くてですね、次の日トイレから出られなかったなんていうことがありました。皆様、辛いの美味しいですけども、辛すぎるとやはり胃腸に刺激が強いですし、お腹が痛くなりますね。本日のカフェインボンバー、最初にお送りするコーナーはノットフリーが送る爆裂お悩み相談室。その後はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあ、カフェインボンバー始まる前にインディーズアーティストの曲をお聴きください。ルートで3分間の刹那な夢を見させてくれ。聴いていただいた曲はルートで3分間の刹那な夢を見させてくれでした。ルートさん、宮城県を中心に活躍するシンガーソングライター、皆様にお聴きいただければ幸いと存じますというメッセージでございました。私も先日宮城県行きまして、仙台の松島ですね、仙台と松島違うのかな、でまあ、東松島行きまして、とっておきの音楽祭というのに参加したんですね。もしかしたらこのルートさんと出会ってるかもしれません。ぜひぜひ宮城県と言わず東京の方でも頑張ってください。それではカフェインボンバー始まります。この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。
No, no.
カフェインボンバーノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで、某ウェブサイトからお悩みを引っ張ってきました。本日3つのお悩みなっております。それでは早速1つ目いきます。大学生の男2人で京都観光はおかしいですか？嵐山の方を観光しパフェとかも食べる予定なのですが、はい、というお悩みでございます。 非常にいいと思うんですけどね。大学生男2人、青春真っただ中ですね、内田君。
はい、そうですね、仲いいですね。
遠いですね。ということでですね、まあ実はこの隣にいるドラマーの、バンドメンバーのドラマーの内田篤と2人で旅に行くことも多かったんですよね。バイクで二血してね、甲府行ったりしたわけですよね。
地になりますね。
地になる
ね、二血は。
ほったらかし温泉行ったりですね、いろいろ行ったわけです。夜は飲んでね、彼は記憶をなくしですね、まあ、甲府駅前の人に喧嘩を売るというあの悪行をしましたけども ねそんなに強くないのになんでそんなに気が大きいのか分かりませんけども、まあ、ということで、まあ、嵐山行く観光パフェとかいいじゃないですかね。まあ私としてはですよ、酒とキャバクラでございますよ。やっぱね、観光地でのその酒ね、その地のものを食べね、地酒を飲みやしてですね、でそして地の女性を楽しむ、地の女性っていうとケツがなんかね血が出てるみたいになってますけども、まあそういうことでございますので、せっかく大学生、まあ二十歳以上と仮定しますよ、二十歳以上と仮定しまして、しっかりとお酒と女性を楽しんできてください。それでは次のお悩みでございます。クラスの男子から悪口を言われます。一人だけです。他の女子には言わないのに自分だけ言われます。関わりもないわけではありませんが、よく話すわけでもないです。なぜ悪口を言うのでしょうか。返答を待ってます。はい、ということでございますね。まあこれはちょっと皆様うすうす気づいてると思うんですけども、この男子はあなたのことが好きなんだと思いますね。これはね、よくあるこの素直になれない男子のこの差がというかね、ちょっかい出して気を引こうとするというね、悪循環なんですけども、まあそのね、クラスの男子がイケメンであればなんだよ好きみたいになるかもしれないですけどね、そのクラスの男子がまあイケメンではなかった場合にはただのうざいやつですよね。まあここも一つ判断ポイントになってくると思うんですけども、まあ振り返ればですよ、私もですね、ちょっと意地悪な男だったので、その私も結構悪口とかちょっかい出してたんですね。本当に嫌だったからちょっかい出したんですね。そしたらやっぱ最終的にクラスで噂になるんですね。あいつ誰々のこと好きらしいよみたいな。果てはですね、あの卒業式の日にですね、そのちょっかい出した子全員に告られるということですね。で分かったんです、その時モテる秘訣はちょっかい出すとですね、しかもオラオラ風に、自分が好きだなと思ってこう好きになってほしいと思って行動した人はやっぱ好きになってもらえないんですよね。で自分がこう大切じゃない風に扱うと女性ってなんかついてくるんですよね。まあもちろん全部が全部じゃないと思うんですけど、やっぱそういう人にこう憧れる部分があるのかなという中学生ながら考えたことがありますけども、まあそういうことも考えられるので、このお悩みですね、まあ、その男子はあなたのことを好きかもしれませんし、私みたいに本当にただ嫌いでやっていたかもしれませんので、煮え切らない答えでございますけども、どちらかはあなたで判断してください。それでは最後のお悩みでございます。高校生女です。受けますね、女子とか来ると高校生女です。付き合ってはいませんが、抱き合ってキスする関係の人がいます。かっこそれ以上はしない。お互い失恋をして未練が消えなくて慰め合う感じでこんな関係になりました。これは高校生によくあることですか。いつかこれ以上の関係を持ってしまうと思いますか。はい、ということでございます。ちょっとね、私これ読んでてね、ムラっときましたね。はい、このシチュエーション結構いいと思うんですけどね。大人の関係というか、もう不倫でお互い傷ついて、まあ、不倫よくないですけどね、文化なんて言いませんからね。で不倫でこうやっぱり結婚してるからそういうことしちゃダメってことでこう抱き合ってチューしてるだけだからみたいな、なんかすごいなんか逆に大人を感じるんですけどね。はい、まあでも高校生でね、抱き合ってキスする関係の人がいるって羨ましいですよね。
すごい。
ということで、まあ、お互いの失恋してみりゃいいじゃないですかね。こんなラッキーじゃないですか。まあ、この女性ですけども、まあ、男なんて言ったら超ラッキーですよね。そんな都合のいいね、で自分が好きな人が来たらポイすればいいでしょう。なんともやらしい男だと思いません。
そうですね、
女性損しますからね。よくありますよ、僕の知り合いでもですね、やっぱその不倫をしてる方がいたんですよ。でその方がですね、ずっと不倫してる方と付き合って30ぐらいかな、 でやっぱ40過ぎで捨てられちゃったんですよ。
あらら、
ね、まあ、自分ずっと年上ですけども、そっから結婚できないんですよ。
あ、
でそこなんですよ、結婚しろとかしないってよく言われるところは、世のねパパならうなずいてると思うんですけども、やっぱりですね、付き合いはもう別れるかくっつくかしかないんですよ。不倫の場合はないですから、先はね、もう大体男性は家族と子供大事ですから、だからそこら辺ちょっと賢くなってほしいなというかね、まあもちろんその理屈じゃないですから恋っていうのはね、まあ、分かるんですけれども、まあ、自分も親なんでね、子供を持つ、そういうことを考えると、やっぱしっかりとした男性と付き合っていただいて、しっかり結婚していただくと、もちろんその生活力のある男性でね、まあ考えてみれば、私のような男をなぜ嫁の父は許したのかということでね、お父さんに頭が上がらないということでね、いつもお父さんに感謝しておりますということで、お父さんはこの放送を聞くことはございません。はい、ということでね、時間が来ましたけども、本日実はベースの家族がいたけど一言も喋らなかったので、いないと一緒ですね、またサンプリング後で入れましょうかね。はい、ということで、じゃあ一言なんかあるかい。
ありません。帰ります。
No No
カフェインボンバー。次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー、第2週2組登場です。のよりだが送るのよりイエスだ、おなじみのコーナーになりました。そしてスピカが送るスピカのお気に入り、さあ2組お願いいたします。
ねえねえ、
うん、
絶対に内緒にするから、
うん、
誰にも言えない秘密のことを教え。
絶対内緒やで、
うん、
あんな実は、
うん
うん、足の小指が
キャ
ー。昔は可愛かったんだからね、過去の自慢が口癖、
マイク1本調べ100本、
こんばんは。
新バンバ
ーのよりだのボーカルさなえと、
のよりだの、ギター&トラックプログラミングやってますアフキーです。どうも。
それでは今日も元気にいくばーい、のよりだ聞こうぜーのぜー、絶対に聞いてね。
うわ、自分めっちゃあれやな、色気ムンムンやんけ、たまらんわってリスナーの人聞いとうと思うで。でさあさあ、まあ、はい、気を取り直して、なんで気を取り直すんやんかね、はいはい、あの何やったっけ、1ヶ月ぶりのラジオやけど、うんうん、元気にしとったん。
元気元気っていうか、この前ライブで普通に会ったばっかりやん。
え、ちゃうねんで、元気にしとったんかって聞いとんのはさなえさんじゃなくて、さな
え
さんが飼ってるあの熊の金太郎やで。
金太郎かいって、熊じゃねえし。
あ、そっか。そうやった。
私のあの柴犬の金太郎ですね。
そうそうそうそうそう、
相変わらずあのやっぱ金太郎は忍者ですね。
忍者、
うん、キッチンで、うん、私が普通になんか別に水飲んだりとか、うん、なんかこう洗おうとしてるだけでも、うんうん、気がついたら隣にいるから。
おー、そうなんや。
そう、そーっと忍者みたいに。
めっちゃぺったりや
ね。ビクってするんですよ。いや違う、なんかちょうだいっていうね。
あ、そういうことなんや、はい、そっちなんや。
そうそうそうそう、切ないです。
いや、それは切ないな、ほんまな。
あれ、
うん、
は、ん、そっちは元気してました。
まあ、俺はもちろん元気いっぱいやねんで。
ちゃうねん。
え、
元気にしとったか聞いとんのはアッキーさんじゃなくて、アッキーさんが飼ってる猫のペーニャやねん。
何や、自分もそっちで来たんかい。何や、ペーニャかい。ペーニャはね、
そうそう
そう、そっか、ペーニャはあれやで、俺が出かけるときに、
うん、
いつもあいつどこにおると思う。
え、どこ。あ、え、ペーニャももしかしてこう足元とか。
ちゃうね、うちのペーニャはそっけないから、
うんう
ん、なんかね、日向ぼっこしたいがために、うん、あのドア、あ、窓あるやん、窓、
はいはいはい、
窓ちょっと飛び乗って、
うん、
しかもカーテンからちょっと分かりづらいけど、うん、これラジオやけど、うん、うっすらさ、ヒゲだけ見えとんね、尻尾とヒゲだけ。
カーテンの裏側にいて、
そうそうそうそう、その隙間のところにちょこっと見えんね。
すご
っ。で、行ってくるでっつっても無視される、ね、うん、ちょこっとヒゲだけ振り向いて見えるぐらいで、なんやそれと思って。
え、でもそれでちょっと教えてんじゃないの、なんか。
ああ、そうなんや、はいはいって感じなのかな。
はい、行ってらっしゃい。
冷たいやつやなと思う。
でも猫らしくていいですね。い
や、そんな感じだよね。
うんうんうん。
で、今日さ、そんなことよりゼやねんけど、
ゼ、
うん、 税にまつわる話なんかある？
まあね、税って言ったらね、うんうんうん、絶好調
とか、おええやん絶好調、
うん、私も精神的にはもういつだって絶好調なんよ ね、
そ う、 やね、
うるせえなっていうぐらい
ええやん元気ある
方、もうほんと少しぐらい黙っときやみたいなぐらいなんですけど、
いやいやいや、
やっぱ私たちこうアラフォーユニットやんか、うん、そうするとね、やっぱあの健康的にはね、
そうやね、
絶不調な時があって、
いやあるよねほんま
今年本当になんかね、あの気持ちに体がついていかないなっていうふうになったんで、うんうんうん、いや健康的になりたい場合と思ってボクササイズ始めたんよね、
う
ん、
おそう言ってたね、
そうそう、暗闇ボクシング、う
ん、おかっこいいなそれ、うん、
そしたらね、それが原因でね、うん、あの腰をやられ、
うわ、
それであの手首は両方腱鞘炎、
最悪やん、うん、
でしょ、で最終的にも吐き気とかもなるようになって、
うわうわうわ、
体壊しましたね、絶不調、
うわそれそれしんどいな、
いやでもね、いろんな形があるんで、私はボクサーサイズが合わなかったってだけで、
う
ん、
あなるほどな、
そうそう、うんうん、私の友達はもうどんどんスリムになって、
そうなんや、
もう本当に、なんで私は今あの筋トレやってます、
お偉いね、ま、
絶好調目指して、
あなるほどな、うん、でも自分そんな全然見た目もそういうことする必要なくなくない感じ、
いやいやいやいや、でも結構本当、じゃあここで裸になりましょうか、
いやいいわそれは
マジツッコミきました
いやいやいやいや
絶対にのよりだ聞いてね、えへん
たまらんやんめっちゃたまらんやん、でほんで
じゃあアフキーさんは、
うんうん、
税にまつわる話なんかあるかね、
ねえ税はね、うん、絶妙かなあれは、
絶妙、う
ん、ほんまついこの間、
はいはい、
1週間経ってるか経ってへんか、
うんうんうん、
うちに、まあ、ゴミたまるやん、
うん、
で段ボールと、うん、燃えへんゴミと、
うん、
燃えるゴミの3段積みで、
うんうん、
そうエレベーター乗って
すごいね、
そうそう、もう前見えへんねんけど、
うんうん、漫画みたいな
そうそうそう、ま、ほんと、ま、ほんま漫画状態、
うん、
で1階に着いて、
うん、
そしたらなんかあのその時間帯がさ、
うん、
まあ、サラリーマンの風の方たちが2人いて、
はいはいはい、
その時間帯で、まあ、帰宅 の、 あの時間帯やったんやけど、
うん、
で開いた瞬間さ、
うん、
あやばいこれゴミが前に倒れると思って、
エレベーターのドアが、
そうそうエレベーターの中で、
はいはい、
であすいませんって言ったかって言
った
ら、
うんうん、
あすんって歌舞伎のさ目を切るみたいな感じ、目を張るだっけ、はい、なんかよくわからんけどのポーズみたいな感じで、
うん、
あよっとっとっとっとそのままそうゴミ捨て場になんとかたどり着いてそうあのあの時はちょっとマジで絶妙なタイミングと、
うん、
すみませんって言いかけてた自分がちょっとめっちゃ恥ずかしかったけど、
スンって言ってるし、
あスンっつって
でも片足でぴょんぴょんかっこつけて跳ねながら、
そうそう、あそこまで大げさじゃないけど、うん、なんかそんな感じで動いてたから、
うん、
絶妙な感じだったなっていう感じ、サラリーマン絶句やけどね
絶妙と絶句かかりましたね、
長いっちゅうねな俺じゃあこんな感じで、はい、
はい、絶対にのよりだ聞いてね、いひんひん、それではここで私たちの本気の一曲をお聴きください、のよりだで Free Your Mind、それではまた来月、うん、ねえねえ、
うん、
絶対に内緒にするから、
うんうん、
誰にも言えん秘密教えて、
実はなあの足の小指、
うん、なになに、
小指の爪がさ、
うん、
めっちゃ異様に食い込んどんねん、
せーの、キャー、何それ、
全然面白くないオチやんけこれほんまに、ではでは
はい、皆さんこんばんは、スピカです。 先月初めてカフェインボンバーのライブに出演させていただきました。カフェボン主催の松下さんのバンド、生でお歌を聞くことできました。素敵でした。そしてスピカの前に出演なさってます楽しいお二人のよりださん、かっこよかったです。他にも個性的なアーティストがたくさん。で次は10月21日にまた六本木で開催されるそうです。皆さんお楽しみに。そして早速ここでスピカのお気に入り。今後ろで流れています素敵な曲、サンライト。この曲はカフェボンライブで初めてスピカのサポートメンバーとして一緒にステージに立ってくださいました松山祐希さん。その時はベーシストとして活躍なさいました。この曲は彼が作って全部自分で演奏なさってるんですね。シャカシャカも全部、そしてお歌も歌うんですよ。アレンジをねこれからしてもらって、またこのカフェボンの中で、ぜひお披露目したいと思ってます。インタビューもしちゃおうかな。楽しみになさっててくださいね。さあそしてもうお一人、ドラムの赤瀬風雅さん。この方もカフェボンライブで初めて一緒にステージに立ってくださいました。今昭和音楽大学の4年生。実は国際的なジャズミュージシャンの集う東京ジャズに、9月の1日出演なさいました。その時の様子少しお聞きください。ピアニストの小曽根誠さん主催の学生向けのフェスティバルで、なんと選抜メンバーに選ばれてこの東京ジャズに参加なさいました。小曽根さんとの掛け合いも素晴らしかったです。さあその直後インタビューをしました。素晴らしかったです。
ありがとうございます。
どうでした？
これリハが、3日間もうザーって詰めてやったんですけど、小曽根さん特にリズムセクションに厳しかったので、多分自分が一番言われたかなっていうのは、いやでも本当やっぱりその音楽に対する姿勢だったり、なんかそのドラムをやる上での大切なこととか、なんかそういうミュージシャンとしての大切なことをすごいたくさん教えていただいて、これからミュージシャン自分目指す自分にとってすごいいい機会だったなと思いました。
さあそんな才能あふれるお二人も参加してくださいます。スピカのワンマンライブ、10月19日中目黒楽屋で開催いたします。ぜひいらしてください。さあ今日は9月11日、911から17年、ここでスピカの歌エンベビーお聴きいただきながらお別れです。天にたくさんの魂が帰ってしまったけれど、大きな宇宙から見たこの星にいる私たちの魂はみんな赤ちゃん。見えない大きな存在に導かれ、一歩ずつ成長している、そんな曲です。それではまた来月お会いいたしましょう。スピカでした。
ミリオンのヒーローも、ヒロインもグッドラック。この星を去っても私たちは昨日生まれた、まるでI'm not afraid to die.
び出した。うるせえ下手くそやめろ。
お聴きいただいた曲は Not Free で僕がミュージシャンになりたかったわけでした。カフェインボンバー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。本当に冒頭お話した激辛料理、体調悪くするほどの激辛料理ですので皆様も気をつけていきましょうね。まあそんなに辛いの食べる人少ないですけど、まあ好きな人は本当に好きですからね。え、私です。ということでまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。トラディショナルワールド。